医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は音楽療法の1回目、音楽療法を科学すると題して、三重大学大学院医学系研究科認知症医療学准教授の佐藤正幸さんに解説していただきます。
まず自己紹介をいたします。私は音楽大学を卒業後1年間大阪の府立高校の音楽教師をした後に医学部に入り直し医師になりました。診療科は神経内科で、専門は神経心理学です。神経心理学とは、患者さんの症状を通して人の認知機能を調べる学問です。音大卒という経歴から私はずっと音楽の脳内メカニズムを主な研究テーマとしてきました。現在は母校の三重大学で認知症の診療研究を行うとともに、大学病院に設置された音楽療法室の室長として認知症に対する音楽療法を行っています。本日は音楽療法の背景となる現代医学の考え方についてお話しします。最初にエビデンスという用語について説明します。エビデンスは英語で証拠、証明、明白、あるいは形跡という意味です。例えば犯罪の裁判などで用いられる証拠のことです。医学でエビデンスとカタカナで表記された場合、単なる証拠とは異なる特別な意味を表します。つまり客観性と普遍性を持つ科学的に証明された医学的事実という意味です。客観性と普遍性を持つということは、いつ、誰が、どこで行っても同じ結果が得られ、そのための方法論が確立しているということです。エビデンスは現在の医学の土台です。ある事柄について立てられた仮説が検証され、証明されることにより、その仮説は新たなエビデンスとなっていきます。このように仮説をエビデンスにしていく作業が研究です。エビデンスに基づいて医療を行うという姿勢を、Evidence Based Medicine、これは略して EBM と言います。では反対に、エビデンスに基づかない医療はあるのでしょうか？以前はありました。経験や常識、あるいは権威者の見解といったものが治療法の選択基準であった時代がありました。その問題点を明らかにし、EBM という概念を生み出す契機となったのが、1980年代に行われた一つの臨床試験です。その試験を、カーディアックアリズミアサプレッショントライアル、CAST、CAST と言います。この CAST では、心筋梗塞後に不整脈を生じた患者への、ある種の抗不整脈薬の投与が死亡率を低下させるかどうかが調べられました。言うまでもなく、不整脈とは心臓にとって異常な状態で、それに対し治療薬を用いることは何の論理的矛盾もありません。実際に当時、世界中で多くの医師がそのように処方してきました。しかし、結果は予想に反し、抗不整脈薬の投与を受けた患者群の方が、受けなかった患者群よりも優位に死亡率が高かったのです。つまり、経験と常識に則った治療により、患者を良くすぐるどころか、かえって死に至るリスクを高めていたのです。キャストの結果は当時の医学界に大きな衝撃を与えました。それまで当然とされてきた治療についても、もう一度きちっとデータを取って検証していこう。そして、科学的に確かめられた事実を一つ一つ積み上げていこうという考えが生まれました。それが EBM です。以降20年余り、EBM は医学の世界標準となっています。ただし、現在行われている医療行為でエビデンスが確立しているのは約 20% に過ぎません。言い換えると、80% の治療はエビデンスが未だ存在しません。医学とは、エビデンスを 30%、さらには 40% へと広げていく営みです。したがって、エビデンスを顧みない姿勢は医療現場で理解を得ることは困難です。では次に、音楽療法の定義と現状についてお話しいたします。音楽療法の歴史は古く、旧約聖書の中のサウロの気分の落ち込み、これは多分今でいう鬱だと思いますが、を和らげるためにダビデが盾ごとを演奏したという記載が始まりとされています。18世紀になると、歌唱が呼吸に影響を与え、喘息発作の回数を減らす効果のあることが知られるようになりました。これは現在でもしばしば用いられる方法です。しかし、現在の意味での音楽療法が確立したのは第二次世界大戦後です。アメリカで 戦争で傷つき、心身の調子を崩した兵士の慰問とリハビリテーションに音楽療法を導入したのが始まりです。欧米では国家認定された音楽療法士が医療や福祉場面で活動しています。全米音楽療法協会は音楽療法を次のように定義しています。すなわち、精神及び身体の健康の回復、維持、改善という治療目的を達成する上で音楽を適用することとしています。治療目的を有するということから、単なる趣味や娯楽としての音楽鑑賞、演奏行為とは区別されます。音楽をどのように用いるかにより、受容的音楽療法と活動的音楽療法に大別されます。受容的音楽療法は、音楽の聴取や鑑賞を治療手段として用います。一方、活動的音楽療法は、歌唱や演奏を通して患者の症状を改善させようというものです。実際の音楽療法の場面では、両者が様々に組み合わされて行われます。世の中には病気と治療に関する情報が溢れています。何々はこれこれに効く、あるいは何々でこれこれが治ったという歌い文句が毎日のように新聞や週刊誌、テレビを賑わせています。音楽療法も例外ではありません。うつ、認知症、消化器症状、緑内障に至るまで、私が目にしたことのある音楽療法が有効とされている対象疾患だけでも両手に余るくらいです。では、音楽療法は現在の医療現場で根付いているのでしょうか？医師や看護師をはじめとする医療従事者の信頼を得ているのでしょうか？残念ながら答えはノーです。その理由として、エビデンスの絶対的な不足が挙げられます。医学的基準を満たした良質な研究、報告がある一方、音楽を用いて何かすればすべて音楽療法とでも言うようなレクリエーションとしか言いようのないものまで見受けられます。悪化は良化を駆逐するの例えの通り、後者のような報告を目にした人が音楽療法そのものについてうさんくさく感じたとしても不思議ではありません。今求められるのはエビデンスを尊重した客観的科学的データにより音楽療法の効果を示した良質な研究の積み重ねです。先ほど巷には医療情報が溢れていると言いました。中でも治療効果のあることを示す証拠として用いられることの多いのが脳画像です。つまり、ある課題をしている時の脳血流を調べて、血流が増えているからこの課題は有効だとするものです。皆さんも脳の一部が赤色や黄色に光っている写真を目にしたことがおありでしょう。しかし、脳血流が増えるということと、その課題が訓練として有効であるということとは、全くと言ってよいほど関係がありません。言い換えると、脳画像が光っているからといって、その課題が有効とは必ずしも言えないのです。では、我々が目にする脳画像は何を表しているのでしょうか。重要なのは、脳画像が表しているのは、状態の比較であるということです。脳画像は普通、何々をしているときに活性化した、として紹介されます。しかし、何もせずに欲になっているだけでも脳は活動しています。したがって、活性化したというのは絶対値ではなく、何かと比べて相対的に活性化したということなのです。何と比べてでしょうか？一番よく用いられるのは、安静時と比べてです。つまり、最初に何もせず横になっている時の脳活動を測定します。これをベースラインとします。次に調べてみたい課題を行っている時の脳活動を測定します。後者の脳活動からベースラインの脳活動をコンピューターを用いて引き算することにより、課題に関係する脳活動だけが残ることになります。例を挙げましょう。紙を一枚持ち上げる動作をした時の脳活動を静かに横になっている時と比べたら脳のどこが光るでしょうか？持ち上げるためには腕の動きが必要です。手足の動きを支配するのは反対側の脳ですから、この場合、持ち上げる腕と反対側の運動野が活性化するでしょう。紙の手触りや重さを感じる感覚野も光るかもしれません。さらには、運動プログラムを司る前頭葉や、運動の遂行を調節する小脳にも活性化が見られるはずです。つまり、脳画像が表すのは、ある課題を行う際にはベースラインに比べて脳のどこをより使うかということです。それ以上でもそれ以下でもありません。言わんや、脳画像で光っていたからといって、その課題がリハビリテーションやトレーニングとして有効であるということには全くなりません。紙一枚を持ち上げることが腕の筋肉のトレーニングに有効と思う人は誰もいないでしょう。したがって、何々をしている時の脳画像が光っている、だから何々は脳に良いという表現は間違いです。それでは、脳画像の果たす役割とは一体何でしょうか？それは、 効果をもたらした脳内メカニズムを明らかにするということです。ある課題が機能を改善させると確認された場合、その課題が脳に何らかの機能的変化をもたらしたと考えられます。脳の活動を調べる実験を行うことにより、生じた脳の機能的変化、言い換えると症状の改善の生理的メカニズムを示すことができます。大切なのは心理データ、あるいは行動上のデータにより有効性が確認されていることが大前提であるということです。間違っても心理、行動上のデータに変化はない。だが脳画像が光っているからこの課題は有効なはず、などと本末転倒な解釈をしないことです。本日は音楽療法を科学すると題してエビデンスと脳画像の示す意味についてお話ししました。次回は神経疾患に対する音楽療法について現時点でのエビデンスを紹介いたします。対象とする疾患はパーキンソン病、認知症、そして脳卒中です。これらはいずれも患者数が多く、しかも音楽療法の有効性が報告されています。それらについての現時点でのエビデンスを示すことにより、音楽療法の可能性を見てみたいと思います。
今日は音楽療法の1回目。音楽療法を科学すると題して、三重大学大学院医学系研究科、認知症医療学准教授の佐藤正幸さんに解説していただきました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。